FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、大学4年生、それから短期大学部2年生など卒業年次生の皆さんは、卒業論文であるとか卒業政策、勉強だけでなく今後の進路に向けて様々な活動をしている頃だと思います。私も後期授業先月から始まりましたが、この時期学生から、話があるのは就職決まりましたという学生もいれば、まだどういう仕事に就こうか悩んでいて、絞ることができないんですよねっていう話をしてくれたりね、みんなそれぞれ自分のその立場でしっかり考えながらね、未来将来どういうふうにお仕事をしていこうかっていうのを思い悩んでいる時期だと思うんです。でもこう自分が何に向いているかっていうこととか、自分が何をしたいかっていうことを考えるいい時期ではありますよね、学生の間ってね。だからできるだけこうしっかりと自分自身を見つめてほしいなというふうに思っているんですね。それぞれの夢ややりたいことをできるだけこう近づけていくため、実現させていくために頑張ってもらいたいなと思っています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、イギリスの大学院への進学に向け毎日英語の勉強に励んでいるという学生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学文学部英語文化学科4年生日置彩奈さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。文学部英語文化学科日置彩奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日置さんは今大学でどのような勉強をされてるんですか？は
い、主に英文学を読んだり、で大学進学に向けての英語を勉強しています。大学院進学へ向けての。
大学院はどちらの大学？
一応イギリスの大学院を目指しています。
あ、そうなんですか。はい、じゃあもう英語漬けの毎日と言っても。
はい、そうですね。ずっとそうですね。はい、
その文学作品を読まれる時も、はい、もちろんその英文学を読んでいかれるんだと思うんですけれども、はいはい、それどんなところが面白いなと思って読んでらっしゃるんですか？
ですね、特にイギリスの女性の精神的な自立っていうか、そのなんか自分で切り開いていくような作品が多くて、私はすごく興味がそこにあります。
その留学っていうのはね、はい、いつぐらいから考えてたんですか？
去年の夏からずっとインターンシップとか就職活動してたんですけど、そこからやっぱりまだちょっと勉強したいなって思い始めて、大学院に行こうって決めていました。でもまだ迷いがあったんですけど、今年の夏に、開催された国際女性ビジネス会議っていう会議があって、そこでいろんな方のお話を聞いて、あ、自分はもうちょっと勉強していいんだっていう後押しをもらって決めたっていう、最終的に決めたっていう感じですね。
その決断するきっかけになった、はい、今おっしゃったその国際女性ビジネス会議なんですけれど、はい、これはどんな会議なんですかね？
毎年1回行われてる会議なんですけど、はい、一番日本で大きい女性会議 で、で女性の社会進出とか、キャリア形成とかリーダーシップをみんなで養っていこうっていう、学んで交流を深めていこうっていう会議なんですよ。
今年は7月23日に、はい、グランド日光東京台場で開催された、はい、ということらしいんですが、ということはもう女性が圧倒的に多いんですか？
はい、はい、1000人ぐらいいるんですけど、9割ぐらいは女性でしたね。男性の方ももちろんいました。
はい、研究してらっしゃる方もね、たくさん来られてたんだと思うんですが、はい、でそれ中ではどういうふうなプログラムなんですか？
ですね、午前午後に分かれていて、はい、午前が前で登壇されて、何人かが登壇されて、順番にスピーチとか前でディスカッションをして もう仙人が前を見て聞いて、
うん、講演会のような形、はい、そんな感じですにもなっていて、
はいはい、で午後はですね円卓会議って言ってみんながディスカッション形式できるように何いくつかのブースに分かれて話すっていう、
それもテーマが分かれてるんですね、
はい、そうです、
あ、文化会のような形で、はい、
まあ、政治の中の女性であったりビジネスの中の女性であったり、メディアの中の女性って言って、ブースとテーマが分かれていて
面白そう、テーマを聞いてるだけでそうですか。でこの国際女性ビジネス会議誰でも参加することができるというふうにお伺いしたんですけれども、
はいはい、
これどんなふうな手段で行かれたんですか。
私の場合はですね、スポンサーシップ制度っていうのを利用して行ってたんですけど、うん、事前エッセイと事後エッセイを書くことによってスポンサーの方にお金をちょっと余分に出してもらって、
うん、
学生が無料で参加できるっていう制度を利用して行かせてもらいました。
参加費がちょっとやっぱ学生さんからすると、はい、金額が高めの設定 で、
はい、
でそこを補助しようということで、はい、スポンサーシップ制度というのがあるんですね、
はい、
でそれで提出して OK が出た、は
い、提出して OK 出してもらって、うん、その日一日その国際女性ビジネス会議があるときは横にスポンサーの方がついてくださって、うん、ちょっと一緒に交流ができるっていう、自分の将来の夢とか、そのスポンサーシップをしてくださった方の学生時代の話とかをずっとしながら、その女性のこととか、
うん、
そのキャリア形成とかについてお話しさせてもらう機会があって、
じゃあその金銭面だけでなくて、はい、まあ、情報であったり、
はいはい、
でまあ、ちょっとしたこう相談も乗ってもらえたりっていう、あ、いい制度ですね。
そうですね、はい、
日置さんがこの会議で一番印象に残ったお話って何かありますか。
はいはい、いくつかあるんですけど、その中でも2つとても印象に残ってる方がいまして、
はい、
カルビーの会長さんの松本明さんという方がいたんですけど、
はい、
その方が、その午前 の、 あの時に前で登壇してお話しされてたんですけど、その時に男性の意識をどう変えるかっていうテーマで前で何人かがお話しされていて、うん、その時にもう思いっきし男性の意識は変わらないっておっしゃったんですね、
はい、
で男性の既得権益をどうやって奪っていくかっていう、これからはそう考えないといけないっておっしゃっていて、まだ社会に出たことはないんですけど、やっぱりそういう意識を持っていかないと、その男性に頼って いたらもう500年はかかるってその方おっしゃっていたので、
男性の意識が変わるのを待ってた ら、 500年かかるって言って
って言っていたんです
ごいお話、
はい、その衝撃を受けましたね。
へ、
はい、どっちも欲しいものは同じだから、どうやって獲得していくかっていうお話をされていて、
もうその言葉が胸にグッときたわけですね、
はい、
日置さんは、
はい、はい、そうですね、うん、
そしてもう一方、
もう一人は、はい、脳科学者の茂木健一郎さんのお話なんですけど、
茂木健一郎さん、はい、はい、
この方はすごく学者の方からの視点で、
うん、
なんか男性も女性も能力は変わらないっていうお話から入って、
うん、それは脳科学的にですか。
脳科学的に脳の作り変わらないから、変わらないからこそインディビジュアルに活躍するようにっていうのをおっしゃっていて、
うん、
その男性だから女性だからっていうわけではなくて、個人として自分の能力を打っていくことに、その社会で必要とされるっていう、その目的が達成されるというか、
ああ、もう個人なんだと、
はい、
性別ではなくて、
性別ではなくて個人の能力でこれから活躍していける社会になるといいねっていうお話がとても印象に残っています。
ああ、そうですか、はい、そこに今 の、 お話の、はい、まあ、一つ共通項を見つけるとすればですね、はい、その女性であることっていうところから、はい、まあ、その枠を超えて、
はい、
個人として活躍するために何ができるかを、まあ、考えていきましょうというお話じゃんね、
はいはい、
言ってみるとね、
はい、
そこに引っかかった日置さんは、
はい、
なぜ自分がそういう、うわ声はすごい言葉だって思ったんだと思いますか。
あ、多分ですね、うん、昔から私の祖母は、結構昔の人の考え方を持っていて、
まあ、でもそうですね、まあ、です世代の考え方っていうのはある程度統一されてるかもしれませんね、はいはい、
そうなんですよ、うん、ずっと仕事はしてたんですけど、あの女の人がその台所に立つべきとか、
うん、
そのずっと動くべきっていうのをずっと小さい頃から言われていて、でも自分の父親はそのお兄ちゃん、私の兄と私は平等っていうのを元に育てていたので、
うん、
ずっと平等平等平等って言われてる中で、うん、祖母がたまにあの女の人は動くべきだよっていうのを、
それはあのおばあ様からするとあのお兄さんとの扱いが明らかに違ったわけ
ね。そうなんですよ、ですよ、うん、
例えばどんなことで、
あ、なんかあの、まあ、年末お正月にあのおばあちゃん家に行って、うん、でおせち料理食べるとか、
はい、
そういうご飯のこのご飯
取り分け
とか、はい、そのお皿を持っていくとか、お酒を継ぐとか、そういうのをしないといけないの、女の人だからって言われて、
女性の仕事だったわけですよね、すおばあ様の時代はね。
そうなんですよ、うん、でもなんか私の中でその父親に平等で育てられているのに、なんでお兄ちゃんしないのっていう、なんか、
なるほど、なん
かちょっと胸にひっつっかかっていて、うん、でこの会議でも多分そういうところが引っかかったというか、あ、個人なんだなっていう。
2つこう教えがあったわけよね。
そうなんですよ、
平等であれというお父様と、それからあの女性は女性らしい動きをしなさいというおばあ様との間にこう立たされて、
ギャップというか、あれどっちなんだろうっていう、なんか女性の役割ってどっちなんだろうっていうのはずっと心の中に疑問があってあったことだったと思います。
なるほどね、はい、でそれがずっとずっとまあ心の中に、はい、引っかかりがあって、
はい、
でこの国際女性ビジネス会議で、
はい、
いろんな方のお話を聞く中で、
はいはい、
先ほどのお二人のお話が胸に刺さったんですね、
はいはい、
そうか、 なんかインターンシップ時代にも、
はいはい、
なんか
あ、そうですね、
お話があるそうで
ディスカッション、グループディスカッションとこうインターンシップの中でするんですけど、そのディスカッションの前に黙っていると、あ、女子大だからまああの考えないよねとか、お嬢様ってあんまりお嬢様大学なんでしょとか、別にそういう、まあ、そういう傷つけるつもりっていうか、そういう
悪気ないよね、悪気はないんですけど、きっとね、悪気はないと思う、
あんまり考えなさそうだよねっていうのを、なんかまあ女子大と関連付けて言われたことがあって、
もうそれは多分ねあの女子大に通ってる人みんなが言われてきたことだと思うわ温室育ちとかぬるま湯とかね、
そうなんですよ、
まあ言われてきましたよ、
今まで苦いこと経験したことないでしょ、うん、みたいな、はいはいはい、
うん、
いやそういうことないから
そうじゃないんだと
全然言うよって、グループディスカッションでもバンバン言うよっていう、自分たちよりまああんまり後ろでしょみたいな、
あ、
なんか言われたような気がしたんです
ね、そういうふうに受け取ってしまったわけ、
受け取り方がそうだったので、
もともとが気になってるジャンルの話だけにね
そうなんですよ、ね、はい、
悪気なく言われてもそう受け取ってしまうことありますね、
はい、そうなんですよ、だからなんかそこもちょっとずっと積み重なっていってたというか、う、自分の中で女性って何なんだろうっていうか、社会の中の女性の役割っていうのはどこに、どこが正解なんだろうっていうのを考えてたのが多分大学生の時代で、この国際女性ビジネス会議っていうのがちょうどあって、その大学の西尾先生っていう方から授業の中でアナウンスしていただいて、あ、これは行ってみたいと思って、小池百合子さんも朝に講演していただいたんですけど、とても印象に残ってますね。
そしてその、はい、この国際女性ビジネス会議に、
はい、
出てみて、
はい、
一番強く思ったことはどんなことですか。
あ、やっぱり茂木さんの話じゃないんですけど、うん、やっぱ個人の能力っていうのがこれから自分が会社に入ったり、その就職して生きていく上で、やっぱり女性だからとか男性だからとか有名じゃなくって、あの人だからってい
う
気持ちで周りの人が接してもらえるようになりたいなっていうのがこの会議に出て思ったことですね。
なるほど、
はい、
さあ はい、その会議を受けて、はい、今後の目標なんですが、
はいはい、今はですねイギリスの大学院へ行くことなんですが、将来的にまだいろいろ迷ってて、もともとは出版社に入りたかったんですけど、はい、まだちょっと興味がいろいろあって決めきれないという感じです。
でもイギリスの大学院に行ってたらまたそこで経験したことをもとに別のことを考えるかもしれないし、はいそうですね、そこからですよね、はい、可能性が広がっていくっていうのはね、はい、今はとにかくもう英語の勉強ですね。
そうです。
大学院の試験に受かるように、はいはい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは、お別れに一曲リクエストをにお答えしようと思いますが、
はい、私の大好きな曲なんですけど、はい、レディオヘッドのクリープという曲お願いします。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は向川女子大学文学部英語文化学科4年生日置彩菜さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。来週10月18日水曜日から主に大正時代から昭和戦前期の一般女性の着物などおよそ90点を展示した近現代の着物と暮らし、技術革新の成果と新しい技術の担い手の成立が向川女子大学公益年間2階ギャラリーで開催されます。期間は10月18日水曜日から11月24日金曜日まで。開館時間は午前10時40分から午後4時40分です。なお土曜日、日曜日と祝日11月22日は閉館日です。オープニング企画として初日の10月18日の午後3時から4時まで本学の横川紀美子名誉教授による講演会、近現代の着物と暮らしが開催されます。定員は30人です。展覧会及び講演会はいずれも入場無料、事前の申し込みは不要です。ご来場の方には展覧会の図録をプレゼント。お問い合わせは向川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室事務室、電話番号0798453547、0798453547番です。たくさんのリスナーの皆さんのご来場お待ちしています。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今日は、文学部英語文化学科4年生日置彩菜さんをお迎えしました。国際女性ビジネス会議に出席して感銘を受けたという日置さんなんですが、今日のお話の中で、男性女性というそういう性別を超えてそこはもう関係なく個人の能力で、社会にこう役に立つそういうなんか仕事ができたらいいなというそのお話が印象的でした。今後もっともっと女性が活躍できる場が増えるといいなというふうに私は願っています。さて来週は向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、現在は大阪池田市にある逸王美術館で学芸員として活躍する宮井彩香さんをスタジオにお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日はビートルズで Here There and Everywhere を聞きながらお別れです。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。